QIC。
こちらは東京都文京区からいただきました44歳会社員ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
これはツイッターのアカウントだと思うんですけど、ミスター K という方がいらっしゃって、私も見ましたけど、そのアカウントのそのアイコンですよ、写真なんですけど、それのことが書いてあるんですね。ミスター K さんという平田明彦さんにそっくりな御仁のそっくりってその、まあ、そのあの芹沢博士です、平田明彦が演じた芹沢博士の写真が使われているミスター K と名乗る人のアカウントという、ま、あの紛らしいです、ミスター K って言うんだったらミスター K の写真にしてほしいというね、白髪で白髪で白いひげをね、そうね、まあ、どっちも平田明彦ですけど、その個人のツイートで、命の電話相談件数は高止まりしているのに相談員は減少、高度な技能を必要とするのに無報酬のボランティア、というまあそのことが書いてありました。で、報酬が出ればお金目当ての人が来るかもしれないという意見があるそうだが、お金目当てでいいじゃない、命が救えるならというふうに、まあ、このミスター K さんが書いていたと。これが結構話題になっているということだそうです。で、これは命の電話、人不足、無報酬、長期研修が負担という新聞記事を引用したものですが、榎木田師匠は元相談員ですよね、インサイダートークを期待してます。これね、これ秘密がいろいろあるんです。だからこれ語れないところも多々ありますけど、そこら辺はぼかしながら、でしたらトークすることが可能ですが、命の電話というのがあります。で、これは全国に命の電話のその支部といっていうのかな、それぞれの自治体の組織があって、でそこで、24時間体制で電話で皆様からの相談に乗るというようなものです。無料です。で、命の電話というぐらいですから、もう死んじゃおうかなと、いわゆる自殺をほのめかす人、あるいは自殺を考える人、そこまでいかなくてももう悩んじゃってる人とか、そういったこと方々の、まあ、もちろんもっと軽い悩みでもいいんですけれど、ともかくそういった人たちのそのと電話で、お話をすることによって、ちょっとでもその人たちを救えないだろうか、救おうという、まあ、そういう組織であります。で、書いてある通り無報酬であります。もう完全なボランティアということであります。で、これ相談員になるには、2年間でしたっけね、研修期間が2年間いるんですよ、うん、1年間まず座学でですね、いろんな心理学であるとか、いろいろその、まあ、本当に多種多様なことを勉強します。これいろんな専門の先生が来ましてね、だから私も現在もなお私の役に立っております。で、1年間それを習いまして、でそこで中には1年でクビになっちゃう人がいます。覚えが悪いとか成績が悪いとかっていうことになりますが、でその1年間のやつがパスしますと、次今度はインターンっていうことになって、1年間電話相談実地で、行います。でその時に必ずベテランの相談員が横について、会話の内容をずっとレシーバーでモニターしながら、逐一指導をしつつやると。それで1年間その経験を積んで、それでよっぽどひどくなければ、3年目から相談員として独り立ちするという形になります。そしてこれが24時間なので大変なんですよね。だから人数がものすごく多くいれば、いろいろと余裕もできるんですけど、やっぱりこの記事にあるように人がどんどん減っているということで、一人に対する負担というのも当然多くなっているんだと思いますね。で、じゃあ私はどうして辞めちゃったかと言いますと、やっぱり向いてないなと思いました。というのは電話でいろいろ話すのがまどろっこしくて、もういっそのことそいつに会って後ろからガツンと引っ叩いて、何考えるんだお前はとかって言ってやった方がまだ早いなと思ったんですけど、それはこの命の電話では許されないことでありまして、これもみっちり教わります。絶対に個人情報を漏らすなと。というのはかつてどこかの命の電話で、何とかしてあげたいと思った相談員の人が、 じゃあ会いましょうということで、その相談者とどっかのレストランかなんかで会って、お茶しながら直接相談をした。ところがですね、その相談する側にもいろんな、まあ、病んでる方がいるわけですよ。そうするとこれがストーカー化する場合がありまして、実際その時はそういうふうになって、で問題が大きくなってきたので会わないようにしたら、あれですよ、まあ、簡単に言えば可愛さ余って憎さ100倍みたいなもんで、私はあの相談員からレイプされたっていう言い始めたんですよ、でそれは事実無根なんですけど、でそれで事件化されちゃってえらいことになったなんてことも、どっかの命の電話であったそうです、実際に。なので絶対に個人情報は漏らしてはならない。であと、この命の電話の本拠地はどこにあるか、これは秘密なんですよ、なので秘密基地になっております、私はどこにあるか知ってますが、とても当然言えません。で、電話帳でですね、タウンページとかも見てみてください。命の電話確か載ってるはずです。載ってますが、他の住所はみんな番地まで載ってるんですけど、命の電話は載ってません、これ載らないようになってます。で、まあそれは当然危険だからなんですね。相談員が命狙われることもあるんですよ、でそういうこともあって大変にその厳しいその、まあルールの中でやっている組織なんですけど、私はこれはもうそろそろちょっとボランティアでやる時代ではないような気がして、それとですね、これはまだちょっと命の電話の話から離れますけど、日本のボランティアっていうのの考え方が私間違ってるというふうに前から言ってるんですけど、ボランティアってその無償、要するにお金をもらえない、自発的に、取り組むものっていうふうに限定して考えている節があるんですけど、そうじゃないですよ。世の中っていうか、特にヨーロッパとかいわゆる欧米では有償ボランティアというのが当たり前にあります。有償ボランティアというのは何かというと、ギャラが出るんですよ、だからもちろん通常の正社員とか契約社員みたいなそういう報酬体系には至ってないと思いますけど、いくらかのお金は出る。その代わり責任も負ってもらうっていう。で日本のボランティア間違ってるんですよね。その金も出さないけれどノルマも課すんですよ、ね、この命の電話でも何月何日の何時から何時までは出てくださいみたいな感じになっちゃいますから。で金もらってないのにな、まあ、もちろん金もらわずにやる人は偉いですよ、偉いですけど、みんながみんなそうやってうまくいけるかって言ったら今の時代そうはいかない。でそうするとこれ高齢者っていうか年齢が高い人ばっかになっちゃうんですよ、その相談員が。若い人来なくなっちゃう、そんな暇があったらバイトした方がいいとかね、なんとかっていう話になっちゃいますし、でしかもこの2年間の研修期間もただじゃないですから、特に最初の1年間はちゃんとお金払わないといけませんから、そこまでしてやるかっていう話になって、だからある程度僕は有償ボランティアというのがあっていいんじゃないかなというふうに思ってます。というのはえのきだレポートという名作がありまして、これは何かというと、日本のコミュニティ FM がなぜダメかっていうことをつらつら書いたやつなんですけど、その中でいろんなコミュニティ FM で取材をしまして、異口同音に聞かれた言葉です。今はどうか分かんないです、これ20年ぐらい前の話です。各局市民ボランティアを組織したんですよ。で市民ボランティアに参加してもらって番組の制作などをやってもらおう、言ってみれば FMC みたいなもんです。うまくいかないって言うんですよ。で例えばまあ名前出してもいいでしょう、 FM 鎌倉の、まあお兄ちゃんと仲良くなったんでいろいろ話したんですけど、その時もうちはね、何百人いるって言ったかな、数百人単位ですよ、いるけどまるで使えないと。自覚がないし、ともかくノルマ課そうにも課せられないしダメだって言ってな、まあともかくぼやいてました。でやっぱり、ね、それはね、その気軽に入れる反面、その責任感も希薄なんですよね。でそこに僕は思うのは、それ100円でも200円でも、まあ金に代わるもんでも、なんかそれこそクオカードみたいなのも構わないから、何かしら出して、その代わりノルマとしてちゃんとその時はきちんと責任を持って動かせるみたいにした方がいいんじゃないかみたいな、やれたらいいんですけどねみたいな話をしてました。で私は未だにそうだと思います。で やっぱこういうものはお金出した方がいいんじゃない、うん、でじゃあどうやって運営するのかっていうのは、こういうものこそなんですか、 NPO として組織をして、で地元の企業であるとか自治体であるとかにお金を出してもらって、協賛金を出してもらって、それで運営した方がいいと思うんですよね。で、そこで協賛してくれたところに関してはもう大々的に名前を出すとか、それでその企業にも何ですか、自分のところの広告をやるときには必ず命の電話っていうと、そのキャンペーンに参加してますみたいなのを出してもらうとかっていろんなことができるはずなんですよね。で、とても大事なものなので、やっぱなんとかこう、この組織にはね、継続していただきたいなと思いますけど、まあまあこれはまあ言ってもいいでしょう。私がそのインターンでやった時に、もうこれは嫌だなと思ったのがあれですよ。なんかね、ある人からもう田舎臭いどこに、まあ、熊本県内のどっかだと思いましたけど、どこの、おっさんから電話が来て、何でよかですかって言うから、どうぞ何でもいいですよって、ですね、睡眠薬場ですね、モルトルトですわって、睡眠薬をもらってるんですね、今から飲もうと思っとるとですけど、病院では2粒って言われとるとですけど、効かんですもん。効かないですか。これ なぜこういうんかっていうと、これ相手の言ってることをオウム返しに言い返すというのが、これがルールです。こちら側から提案してはいけないんです、基本形、相手の言葉を返す、でその中から相手の心の中にある一筋の光を見つけ出そうっていうのが命の電話のやり方と思ってください。難しいんですよこれが。で薬はですね、今から4粒ばっかり飲んでから寝ようかと思ってるですばって、どうやんでしょうかね。こちらはほら、さっきのルールで考えてくださいよ。4粒飲もうと考えてらっしゃるんですね。どうやんですかね、4粒飲むと効きますかね。4粒飲むとやっぱ効くっていうふうにやっぱり思われますよね。いや、どうやんかなと思って聞いとるとですけど、どうやんですかね。答えらんないんですよ。さあ、飲むなっていうのが正しいんですよ。だからこちら側から言ったのは、お医者さんから言われたその正しい飲み方があるじゃないですか、それで、飲まれたらどうですかっていうふうに言いたいわけです。ところがこれはこっち側からの指導になるんですよ、でこれはね、ルールから外れるんだな。でそうすると、私も腹の中で何かって言うと、ムカムカムカムカムカって、もう10粒でも20粒でも飲んで死んでしまえば分かるって思うわけですよ。ね。もうお前なんかの相手なんかしてられるかというふうに思うわけです。だから俺はもうそう思った自分が、もうここには向いてないと思ったんで、それは私の修行が足らないせいであるんですけど、向いてないと思いましたんで、かえって迷惑かけると思ったから私引いたんですね。で、だからそこに耐えうる人格者を育てることが一つ重要なのと、それを維持するため、これ並大抵の努力じゃ通用しないものだと思うんですよね。だからそこにお金があったらじゃあ解決するのかっていうのは、僕はその、結論としてはまだちょっと短絡だと自分でも思ったんですけど、ただ一つそういう維持していくためにお金っていうのは考え方としてはあってもいいのかなっていう気がしておりるところでございました。さあ今後この、ね、運営どうしていくのか。ちなみに地震で熊本の命の電話が動かないときは、他の県の命の電話がバックアップしていたそうですね。だからその番号にかけると、他の県のその相談のところに、かかるというふうにしていたそうですけど、中には年にですね、何回か危機的状況でかけてくる人がいるそうです。それはどういう状況かというと、今まさに死にゆく人です、もう薬を飲んでいるとか、なんとかで意識が遠ざかりつつあるとか、でそういう場合には SOS が出まして、波の相談員では対処できないので、その各命の電話にスペシャリストがいるわけですよ。スペシャリストがそれ夜中だろうが何だろうが非常呼吸されます。でそれで、同時に警察と連携を取り始めて、当然そこには逆探も入ってきます。で、昔より逆探は簡単ですからすぐ分かるわけですね。で、携帯電話の位置情報とかそういったのも、連動しつつ、電話をずっと継続させ るチームと、警察と連動して現地に向かうチームといろいろあって、それでその死にゆく人をなんとか救うっていうのは、そこに電話してくる人は基本死にたくないんですよ、うん、死にたくないから借りてくるん でそこの死にたくないっていうところをいかに拾うかっていうのが、この命の電話のとても大事なところなん でこれをどうするかですよね。だからぜひ継続してほしいなと思います、うん。もう一ついきましょうか。秋田県大仙市からいただきました。ついに40歳になっちゃいました。自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
うちに投稿し始めてくれた時ってまだ20代じゃなかったっけね。そうですか。おじさんになりましたね。いいですよ、40代、40なんてまだね、ねえ、まだまだ若造みたいなもんで、木田さんどうですかね、自分の40だった時を思い起こしながら、もう20年ぐらい前ですか。
何年ですか。60年なんかですか。違います
よ。いや、なんか60にしては美魔女だって言われてますからね。
優秀者ね。
あ、そうですか。え、いくつなんですか今。
え、45です。
あ、45になっちゃいましたか。40歳のコンタック60億に何か、エールを、
まだまだです、まだまだ大丈夫ですよ。
あ、そうですか、はい。津波発生時に高台へ逃げてもらう啓発曲、歌です。走れ高台。いいですね。走れ高台、津波避難の歌という曲が発表されました。この曲は兵庫県災害対策課が作詞を担当、兵庫県立明石清水高校ですかね、の、山本茂之校長が作曲。尼崎市出身の女性デュオ、アマユーズが歌っていると。やや爽やかすぎる感もありますが、まあ悪くないような、皆さんいかがでしょうかということでいただきました。早速聞いてみましょう。では聞いていただきましょう。アマユーズの歌で、走れ高台、津波避難の歌。なかなか調子がいいですよ。走れ高台、いいですよね。命を守ろうね。これカラオケがね、こうぜひ作っていただいて、こうね、ジャンカラとかジョイサウンドとかに行くとね、これ入れたら私歌いますよこれ。2番聞いてみましょうか。 どうですか。なかなかね、なんか避難所へ行こうっていう
とかね、そうそう、なかなか靴の歌詞に出てこない、
ね、なんか楽しそうなね、なんか避難所に何かこう楽しいことが待ってるみたいな、そんな感じのする歌でいいんじゃないですか。なんか行きたくなりますよね。俺も行こうかな避難所にっていう、今日は暇？避難所行こうかっていう感じで、高台に走ろうっていう、結構きついですよね、高台に走ろうね、年寄りとか大変ですけどね、まあこれいいんじゃないですか。啓発ですから、うんうん、これ生地こう暗いね、なんかこうなんですかトーンで歌われると嫌ですよね、うん、俺今ね一番嫌いな歌なんですよ。申し訳ないですけど、作った人にはもう全然悪意はないんですけど、TKU の夕方のニュースがあるじゃないですか、うんうん、あとケツで流れるんですけど、うん、その地震のやつですよ、うん、亡くなった人に亡くなったの人の分までなんか頑張って生きようみたいな感じの歌があるんですけど、うんうん、なんか お子たち の合唱で歌ってるやつがあるんですけど、なんかね陰気臭くてね、俺大嫌い歌で、美しく歌ってんだけど、うん、なんかこうだからみんな力を合わせようとかなんとかっていう、
毎日流れてるんですか。
毎日じゃないの、いつも流れてるってことね、あれがもう虫ずが走る俺、うん、でなんか何曲かほらいろんな熊本の人が、うん、そういう曲を作ってますよ、うん、まあ地元タレントの方とかがね、うん、でなんかね落ち着きがましくてね、うん、もうだからそれ考えれば本当にそれこそあれですよ、予定熊本に帰ったらとか、うん、私が勝手に作った熊本市バージョンとかの方が気楽でいいなという、うん、風に私はですよ、うん、思いますけどもね。でもだからこのなんだ橋で高台はまあ、歌詞としてはちょっとなんか荒削りなものもありますけど、分かりやすくて子供も分かりやすくていいんじゃないのこれはね。どうですか、花岡氏は
この前仙台行った時にですね、松島行ったらその、もう至る所にこう避難場所っていう あれがあるんですよ、はいはい、津波が来たらこっちへっていうのがあって、やっぱですねその実際来たところまでの高さのそのやつも表示されてたんです
ね、はいはいはい、
やっぱそれを見るとやっぱですね高台に行かなきゃいけないなってこう思いますよね。
まあね、だってその場にいたら確実に死ぬわけですからね。だからまあ今回のなんだ岩手とか北海道とかのね台風の水害とかを見てもそのまあさ津波とは全然ね質が違うけれど、やっぱそのもっと早くにねそのなぜ避難してなかったんだろうかって思うじゃないですか、うん、そのまあもちろん施設で寝たきりのね、うんうんうん、じいちゃんばあちゃんは自分じゃ動けないからどうしようもないけど、その施設の方とか、うん、その何町だっけ町長だかが大丈夫と思ってたって言って、うんうんうん、結局避難勧告を出さなかった町があるじゃないですか、うんうん、で結局大勢死んなくなっちゃってる、うん、あれもですよ、その調べてみればちゃんと避難勧告を出す基準っていうのが作られていて、それにのっとってやってれば勧告は出せたわけです。で避難勧告っていうのは避難命令じゃないから、あくまでその人の自発的な判断でこれは逃げた方がいいんだというふうに思って、じゃあどこに逃げよう、あるいはここにいた方がいいんだとか、この家の2階にでじっとしてようとか、いろいろ最終的には自分の判断ですよ。ただ勧告するということで危ない危険が迫ってみますよっていうまあアピールにはなるわけです。だから何であろうと出すべきだったんです。それをその町長が自分で車で走って、うん、大丈夫だって思ったでしょ。ね、で私これぐらい、まさしくもう絵に描いたような正常化バイアスが彼の頭の中を支配していて、で彼は町長として何十年か長期政権をあそこでずっとやってきたわけでしょ。でもうこの町のリーダーは俺だっていう自負があるはずなんですよ。でその上でこの町のことは一番俺が分かっとるっていうような、そういう自負で、これは自負じゃなくて慢心なんですよね。でなぜかっていうと、分かってたならちゃんと出せたでしょ、その指示が正確に出して、分かってなかったわけじゃないですか結論から言うと。でなぜ分かってないかというと経験してないんですよ。だから経験してなかったようなことが起きるわけですよ、世の中って自然災害っていうのは。 で長い何百年何千年のスパンで言えば何度も経験してるかもしれない、うん、けれどそのじいさんがね、じいさんのたかだか70、80のね、それだけの経験の中では経験してないことなんていくらでもあるんですよ。だから年寄りの経験ぐらい僕は当てにならないものはないっていうのをいつも申し上げてるんですけど、その年寄りが4、500年生きてる人だったらこれはちょっとね、聞いてもいいかなと、あそこのじいちゃんはもう400年生きとってねとか、その応仁の乱に参加しとったんですもんねとかそれだったらちょっとどうだったですかとかって話聞きに行くけれど、たかだかね、70とかなんて言ったとかって言ったって昭和生まれでしょ、ね、だったらうちの親父がまだ生きてたんだったら、うちの親父の方がまだで関東大震災も経験してるという生きてたらの話です。でともかく信用ならないんですよ。でその年寄りが大丈夫だと思っちゃったって言って避難勧告出さない、でそれが、まあ、各町民に伝わらなかった、まあ、町民に伝わらなかったからって、その、まあ、ねえ、判断に迷っていたっていうのもあるだろうし、みんながみんな甘く考えてしまったっていうのがあったんです。だってでしょ、なんか高台に最初車避難させてたんでしょ、車を駐車場のところに水が入ってたから車をとりあえず上に上げようと、で下に降りてきたらもう入れなくなってたんでしょ、でその最中に年寄りはみんな溺れちゃってたんでしょ。だからまあ分かんなかったんでしょうけど、まあそういった意味でこういうなんですか、普段から啓発しとくというのはとても良いことなので、あとなんかもうちょいなんかそろそろですよ、なんか地震津波系のドラマとかあっていいんじゃないですか、なんかそういうのほら避けてる部分があるでしょ、なんか衝撃的な例えばニュースの番組とかでも、その津波の映像とかが流れる前に必ずテロップが出るじゃないですか、このあと津波の映像が流れます、嫌な方は見ないでくださいみたいなのが出るじゃないですか。でそれはまあ出していいですよ、出した上でそのあの時その例えば東日本大震災の大津波の最中に起きたフィクションでいいですから、その人間ドラマみたいなものとかをなんか作ったっていいんじゃないですかね、まあ、映画ではいくつかありますけど、でなんか連続ドラマでやってもいいし、やっぱり今こそもう一度日本沈没を、テレビドラマでもう一度やるっていうのも、まあ、悪くはないと思うんですけどもね、なんかそういった意味ではその啓発するということを含めて、でもちろんその科学的考証とか、踏まえた上でですね、と思います、どうですか、お師匠さんにもう一度登壇していただいて、
ちょうどですね、なんか衛星だかなんとかで日本沈没再放送やってたんですよ、
テレビ版を、
4月に、でこの年にあったじゃないですか、でそれで放映が中止になるってことがあってその話を直後になんか、電話で、
マフネ監督の会は何だっけ、
京都です、
京都、
はい、京都の庭です、
はいはいはい、ねえ、もうだって分かんないですもんね、今の若い人ね、テレビ版の日本沈没があったっていう、
どう考えても NG のシーンがあるんですけど、小林刑事の迫真
の演技で、扉のね、
迫真の演技で OK になってるだろうと思われる
やつ、扉が跳ね返るやつね、
そうそう、あれ確実にカットがかかったら痛いって言ってたと思うんです
よ、それは日本沈没の京都の第2話です、
京都の京都編が2話あるんですけど、それの中の どっち、
前編か後編かどっちかですね、ご覧いただければ小林刑事の迫真の演技が、
その後後ろに村野武則がついていくんですけど、なんかちょっと村野武則がちょっと顔がびっくりした
ぜひそういう注目のシーンもあるんですけどね、テーマ曲は五木ひろしです、さようならとっていうもうあれもうね、本当俺子供の時ですよね、あれ小学校5年か6年でしたけど、こっちではね、熊本ではね夜中にやってたんですよ、夜中っていうか11時半ぐらいから、日千連アワーかなんかでオープニングで本名寺の加藤清正さんの銅像かなんかにこうズンズンズンズンってこうアップになってて、日千連アワーっていうでパーパララパラパラピーって悲しいイントロが、その前に
ズンダンズンダンズンダン、
この物語は一人の一人のなんだっけ、小説家が 思い描いた何とかって出てくるじゃないですか。でパーパラパラパラピーパーパラピーっていうのさようならとっていうもうあのテーマ曲が嫌で嫌で絵と合ってないでしょ、うん、あのなんか
そうそう、まあ、あの今となってみれば
金閣寺がこう沈んでいく映像とかじゃないですかなんでそこで五木ひろしなんだろうっていう
今見ればですねちょっと合ってはないんですけど面白く見れるんですけどね今は
微笑みよーとかってこれでこうあの和田摘みとかそうそうケルマディックとかこうあの潜水艇がね、うんうん、こうあの時ねプラモも売ってましたからね、うんうんええ日本沈没のプラモっていうのがあって、うん、でそのあの潜水艇和田摘みとか、うん、ケルマディックとか、うん、俺全部持ってましたよ、うんまあまあそんな、うん、ぜひね今の技術で、うん改めてあの草薙剛がやった日本沈没じゃないですよ、
う
ん、
そうそうそう
ね、今回シン・ゴジラで点数やっと取り返した、うんうん、樋口真嗣を使っちゃダメです、うんうんね、樋口真嗣はね、ピンで使うとろくなことが起きませんから他のお仲間とセットで使うと実力を発揮する人なので、うんうんうん下手すると日本沈没がね、うん、進撃の巨人みたいになっちゃいますからねもうえらいことになりますから、うんうん、もうそれだけは避けていただいてですね、まあ、ぜひちょっとリメイクをね、何回かね話はあったですよね、うんうん、リメイクその草薙以外の時には、
うん、大森和樹で途中
まで作ってましたね、記者会見までやったでしょ、う
ん、
あれ
途中まで
撮
影してるんです、撮影してるんです、ちょこちょこっと
あれ東映だったですか、じゃあ東映じゃない
松竹、
松竹ですね、うんうん、そうそうだってあとほら続日本沈没っていうのも、うんうん、僕東宝でポスター見ましたもん、うん、でどんななんだろうかと思って、うん、結局だからその何カナダだかどっかに逃げた、うん小野寺と、うん、その石田あゆみ演ずるなんだっけお姉ちゃんとかバラバラになったのが再びどっかで出会う話で、それって復活の日なんじゃねえかとか思いながら、まあそんな話があります、うんということで、地震津波、そして風水害、いろんなことの、まあ、防災の啓発は良いことだと思います。続きまして一旦 CM に行きまして、パラキル、今週はこの近所に出没する謎の兄ちゃんについて語ってみようと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。